白の大魔王は落とし頃。
2017年6月9日金曜日、はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。四十にして惑わず大橋です。あ、
皆さんお元気でしょうか。大橋さんは5月26日誕生日でした。おめでとうございます。ご機嫌でしょうか。大志賀博です。
はい、というわけで始まりました、2017年6月9日金曜日の大魔王はお年頃なんですけど、一体全体今日は何のお話をするんでしょうか。大志賀博、
はい、アルコール値上がりしたね。アルコールがはい、ちょっと最近焼け飲みしてたんですけどね。はい、アルコール値上がりする寸でまで飲んでましてね。はいはい、しかもあのあれですよ、
しかも
あの、はい、一番絞り、
一番絞りを
一番絞り飲んでまして、
はい、
まあそれもようやく落ち着いたわけなんですけど、値上がりとともにね、はいはい、あの落ち着いた感じで、
あ、なるほどね、はい、
したんですけども、あの我々の予想あるじゃないですか。大相撲の話いきますよ、はいはい、急に、大橋さんは惜しいとこついてたんですけど、
はい、ね、まあ ねこれね、大相撲の5月場所の振り返りをするというところで振り返りましょう、我々あの前回の配信でですね、まあ、あの我々が予想、優勝予想した人が休場してしまうというジンクスがあるので、本当に気をつけてほしいと思ったんですけども、まあ第一画伯は御嶽海、ダークホースでという話をされて、はい、まあ、私はあの大関に昇進してほしいということで高安の名前を挙げたんですけれども、まあ両名ともに本当に頑張ってくださったなというのが、
そうですね、勝ち越ししてますからね、御嶽海もね、
そうですよ、あの、私まず思ったのはそこだったんですけれども、御嶽海関からまあちょっと振り返りますと、8勝7敗という星ではあったんですが、
はい、
まあ、初日に鶴竜を破り、で、11日目に春馬富士を破りということでですね、まあ、2横綱を破ったというところが評価されて、なんと殊勲賞を受賞されましたからね、
はい、関脇さんですね、これは。
そうですね、はい、小結で勝ち越したので、まあ、来場所は関脇2位ということになるでしょうし、あと、まあ、その昇進というお話でつなげるのであれば、私がまあ名前を挙げました、
はい、
高安関はですよ、まあ、
11
勝4敗で、こちらもまあ2回目の技能賞を取得されたんですけれども、まあ、直近の3場所の成績がですよ、これであの34勝ということになりまして、大関昇進の目安ラインである33勝を見事クリアされて、来場所2017年7月場所名古屋場所には大関の昇進が決まったというところで、
はい、
我々の名前を出した2人が休場することもなく、揃って3勝受賞して、まあ、来場所は、まあ、あの三役のね、高いところで相撲を取ってくださるというところで、まあまあなんかあのいいところの名前を出したのが5月場所だったんじゃないかなと思ったんです
けど、おめでとうございます、
本当におめでとうございますというところでしたね、
はい、正しいですよ、
はい、正しい、
あのまあ常日頃からキセニャン、テルちゃん、ね、白鵬、言うてる3人はね、ちょっとどっか負傷しとりますわ。
そうですね。やっぱりあのちょっと故障がっていうところで結局ですよ。まああれだけ休まれなかった、横綱の稀勢の里関がですよ、この5月場所に関しては、11日目のあの玉鷲関との一戦から、結局まあこれ不戦敗ですから、ついに休まれてしまったというね、やっぱりあの左肩が全然完全じゃなかったんでしょうね、もうあの初日あの吉川関に負けた瞬間に、あ、これは治ってないんだなと思いましたね、やっぱり、
やっぱちゃんとね治してほしいですわ。でもなかなか治らへんもんやと思いますよ、
そ
ら、
そう、やっぱりあんなね、大男同士のぶつかり合いでですよ、吹っ飛ばされて、あの、あ、いたたたたってなってる姿を見てたら、その1ヶ月や2ヶ月でそう簡単に治るわけはないと思います
よ、ね、そうですよ、筋力落とすわけにもいかんしさ、休んでずっと何もせへんわけにもいかへんねんから、そらね、ちゃんと、なんていうんですかね、温泉でも行ってですよ、湯治するっていうわけにもいかんし、 まあ、そうしてほしいですけどね、
まあ、本当はね、うん、やっぱりあの、まあ、正直なところを話すともう稀勢の里関は、うん、もう7月場所ですよ、全休してでも完全に型を直しきって、はい、9月場所に出てくる方がいいんじゃないかなって思うぐらいですもんね。
せやね、
本当に、
うんうん、まあ、ただね、はい、名古屋のファンは、
はい、
あの待ち遠しく待っておるんで、うん、なかなかそれもできへんかなと思いますが、
それがまあ横綱の責務というところでありますしね、うん、やっぱりあのそこが難しいところなんですよね、
うん、
まあ、そう簡単に休めないというところがあると思いますけれども、
まあ、その辺ね、白鵬関がね、
はい、
あの全勝優勝したってことで、
はい、
まあ、怪我から復帰したとこを、
はい、
ね、ちゃんと伝えたみたいで、アナウンサーもありましたし、大丈夫かみたいな感じのことをね伝えたっていう、
はいはい、
ありがとうなって言うて、言うた、言うて、
まあ、あの自分が休んでる時に頑張ってくれたからというところがあって、うん、そこの器量の大きさを見せてくれたというところで、うん、まあ、そこでやっとあの優勝された白鵬関の名前が出たわけなんですけれども、白鵬関がね、
うん、
まあ、復活の優勝というところで、
はい、
幕内最高優勝38回目、
はい、
で
全勝が
全勝13回目、
はい、
というね、
あ、
やっぱり強い白鵬だなというねところを見せてくれたという、
うん、
のが、まあ、この5月場所だったんですけれどもね、
はいはいはい、
やっぱりあのムーフバトが頑張ってくれましたよ、
ムーフバトね、
うん、本当に、まあ、ムーフバトね、焼肉と納豆が好物、あんこが嫌いなものでおなじみのムーフバトこと白鵬小関なんですけれども、う
ん
う
ん、
まあ、
なんかムーフバト、ムーフバトってなんか動物みたいに聞こえてくる聞こえてくるから、
はい、白鵬関がね、横綱が38回目で13回目の全勝優勝ということで今お伝えをしたんですけれども、ちょっとね、過去の優勝その38回をたどってみたんですけど、
はい、
実はですね、
うん、
白鵬関が初優勝を遂げたのが、
はい、
2006年、もう11年前ですけども、
はい、
の、この5月場所だったんですよ。
ほう、
これが初優勝だったということで、
はい、
当時あの14勝1敗で雅山関とですね、
あ、
今 の、 あの双子山親方と、
うん、
優勝決定戦にもつれ込んで、
うん、
優勝決定戦を勝ったというのが2006年の5月場所、21歳4ヶ月で初優勝を遂げたということだったそうですけども、
もうそんな前ですか。
そんな前です。
へえ。
そのまあ21歳4ヶ月の初優勝も、まあ、史上4番目に若い記録だったそうですけどもね、まあ、それから11年の歳月をかけてですよ、まあ、大横綱の道を駆け上がられまして、
うん、
38回の優勝を遂げられているわけですけれども、そのまあ38回の優勝、ちょっとあの内訳を改めて見てみたんですけど、
うん、
実はですね、この5月場所が、
はい、
まあ、一番縁起がいいというか、
ほんほん、
ゆかりの深い、まあ、その初優勝した場所でもあるというところですけど、
ええ、
38回中8回がですね、この5月場所なんですよ、
はいはいはい、
まあ、どの場所でもまんべんなく強いんですけど、
うんうんうん、
優勝したその6場所の割り振りで見るとこの8回が一番多いみたいですね、
はあはあはあ、
でさらにあの13回の全勝優勝のうち、5回がこの5月場所なんですね。
あららら、
これがやっぱり割り振り的には一番多いということで、
うん、
まあ、やっぱり何せ強い白鵬関が一番、まあ、得意とするというか、一番ゆかりの深いのが5月場所だったということが改めて見えましたね、
うん、
というのもあの去年2016年、まあ、1年ぶりの優勝だったということで、
はい、
まあ、去年37回目の優勝を遂げられたのもこの5月場所の全勝優勝でしたし、
はいはい、
1年経って38回目の全勝優勝、あ、38回目が全勝優勝になったというのもこの5月場所だったというところですね、
うんうんうん、なるほどね。
そうなんですよ。そう、
うん、
で、まあ、この全勝優勝を持って、
うん、
あの通算の勝利数が1036勝、
すごいな
1036勝ということで
なんか聞くところによると、はい、太田勝さんに近づいているということで、
はい
はい、
あ、太田勝さんを、大島親方ね、
はいはいはい、
極天鵬というか、なんでしょう、その勝利数の記録ということでは、
はい、
浅香山親方、
はいはいはいはい、
あの会をね、が持ってる1046勝、あ、うん、1047勝が最多勝ですね、
はい、
その1047勝を、まあ、超えるのが一つ目標、うん、モチベーションになってるということなので、まあ、普通に考えたらというか、普通の力を出し切られたら、
うん、
まあ、長洲場所でね、
うん、
名古屋場所で十分達成可能ではないかなと、
なるほどね、
いうところはありますし、
うん、
あと、まあ、今回が38回目の優勝だったということで、まあ、やっぱり大台ね、次の40回目の優勝までっていうところもやっぱりもう一つのモチベーションになっているようですので、 この2つ ね、ぜひまあ達成されると思いますけれども、
まあね、
はい、
まあ北の富士親方も言ってたけど、もうどんどん乗り換えちゃってくださいって言ってたけど、
そうですね、
うん、
あの今場所の白鵬関なんか見てたら、ちょっとやっぱ体を作り直されてきたんだろうなっていうのを思いましたね。あのなんか後ろ姿がね、ものすごい筋骨隆々といいますか、あのなんていうかお尻からその太もものあたりのラインがね、すごい出来上がってた感がありました。やっぱりあこれは立て直しを図られたんだなっていう感じがしましたよ。
さすが競馬を見てはるだけあるわ。
そうやっぱりあの尻のあたりから ね
見ますね。
トムのあたりが気になるんでね、やっぱりというところがあったんですけど、あいい体をされてるなと思ったら、あの頃やっぱり強かったっていう、
なるほど、
ところでしたね。というのがやっぱりあの白鵬関について思ったところではございました。
はいはいはいはい、
そういう感じなんですけど、どうでしょうか大地が吐く。
いやまあでもね、春馬富士も頑張ってたし、
はい、千秋楽の大一番は本当に大一番でしたね、
うん、
長い相撲になりましたが、
はい、まあ、照ノ富士もね、
うん、
あの足膝ね、
はい、
痛い
言いながら、
やろうっていう感じの、
はい、
あれやったけど頑張ってたし、
そう、結局初日2日目と連敗してしまいましたからね、照ノ富士関は、
うん、
と思ってたらまあ、3日目から連勝を重ねられて、思ってみれば12勝3敗は、はい、まあ、準優勝の星かすではあったんですけれども、そうですよね、
うん、
頑張られまして、まあ、上位のところで、まあそのね、横綱の2人が、うん、稀勢の里関鶴竜関が休場しちゃったのは残念ではありましたけれども、まあ、それ以外の上位陣は割合に安定してというか頑張ってたような感じはしましたね。
うん、
でまあ、その上位の中でですよ、
はい、
高安関の名前先も出しましたけれども、
うん、
直近3場所が34勝ということで、
はい、
来場所から名古屋場所から大関昇進が決まりましたというところでね、うん、高安関についてもちらっと確認をしてきたんですけれども、
はいはいはい、
高安関、まあ、5月31日のね、その大関昇進の伝達式ではですね、大関の名に恥じぬよう正々堂々昇進しますと、
うん、
正々堂々というのが好きな四字熟語のようでして、
ほうほうほう、
まあ、その口上でもちゃんとそれを含められたというところではあったようですね、うん、
はい、
でまあ、あの高安関なんですけど、まあ、ご存知のように茨城県のご出身なんですけど、そのルーツをたどると、
はい、
実はあの大阪の八尾が高安姓の発祥の地らしいですね。
あら、そうなんですか。
そうなんですよ。で考えてみたら、あれそういやと思ったんですよね、
うん、
あの近鉄の高安駅とかあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
なので、あ、そういうところからも実は大阪に縁のある人だったんだなっていうところはありますね。
は
あ、
お母さん泣いてましたけど、
そう、ビビリカさんね、うん、泣いてましたね、うん、
泣いてましたね、
そうなんです。で高安関のそのエピソードで、そのお母さんなんですけども、2017年の現時点ではですね、
うん、
入門以来母親の誕生日である9月16日には負けたことがないそうです。
はあ、
お母さんのその誕生日には負けたことがないんですって。
これはまたスピリチュアル性高いです。スピチュー言ってしまったけど、
スピリチュアル性
高い、スピチュー言ってしまいましたけど、
はい
はい、
まあ、やっぱりあの何でしょうか、燃えるんでしょうかね。
うん、
まあ、まさに9月場所の真っ最中だと思いますけれども。
なるほどね、あの母の誕生日にちゃんとこの勝利を飾って応えるんやっていう思いでしょうね、
はい、そう、素晴らしい、
うん、
あのまあ、やっぱり大関に昇進するとなってエピソードも結構、いろんなマスコミとかも紹介してましたけど、
はいはい、
まあ、やっぱりあのお母さん思いの優しい息子さんだそうで、
うんうん、
あの母の日には毎年ちゃんと花をくれるっていうような、ね、ことも伝えられてましたけれども、まあ、そんな高安関が来場所から大関昇進ということで、田子の浦部屋強力ですね。
茨城、そうですね、
出身のね、
うん、
2人が横綱大関ということで、
はい、
平成の名門となりつつある田子の浦部屋なんですけれども、まあまあ、あのやっぱそう思うと稀勢の里関もね、横綱としての責務はあると思いますけれども、
はい、
強い横綱の姿を見せてほしいと思いますので、
はい、
まあ、怪我をしっかり治していただきたいなと思うところですね。
そうですね、もう本当怪我だけね、はい、しっかりと、
はい、
養生して、
はい、
復帰してほしいです
というところですね、
はい、
あとはね、気になるところを少しだけお話ししてもよろしいですか。
どうぞ。
その上位関脇の琴奨菊関ですね、
はい、
7勝8敗だったんですよね。
うん、
8日目までは1勝7敗だったんですよ、
はい、
どうなることかと思ったんですよね、で、まあ、あの後半に、まあ、巻き返しがあって、
うん、
終わってみれば7勝8敗だったんですけども、
はい、
まあ、関脇の地位で7勝8敗ということで、
はい、
来場所が非常に気になりますが、果たして小結びにとどまることができるのかどうかというところですけれども、
そうですね、
まあまあ、 おそらく西の小結びに収まるんじゃないかなと思いますけどね、多分ですけどね、
どうかな、ちょっと厳しいかな、
微妙なんですけど、他の上位勢も前頭のね、
うん、
あの正代の10勝5敗が目指すぐらいなんですよね、
は
あ
は
あ
は
あ、なので正代がその小結びに上がったとしても、
うん、
西の小結びにはまあ残るんじゃないかなという感じなんですよね。
栃ノ心は
栃ノ心12勝3敗でしたけど、ここからいきなり小結びはないと思います、
うんうんうん、
やっぱり
3枚目2枚目ぐらいまで、
うん、上っても筆頭ぐらいまででしょうね、
うんうんうん、
どうでしょう、まあ、来場所ちょっと予想は難しいですけど、小結びの2人が勝ち越してて、はい、で関脇1人負け越しててというところなので、うん、2人とも関脇に上げるのか果たしてというところですけども、
はい、
うん、その番付もちょっと気になるなというのが一つお話したいところでしたね、うんうん、
そうですね、
うん、あとはそのまあ吉風関、小結びで少し押されて、
はいはい、
まあ、その初日ね、棋聖の里関に勝たれてるんですけど、まあ、8勝7敗ということで、彼は3回目の技能賞を獲得されました。まあ、やっぱりね、あの彼ももう今年で35歳ですけども、
はい、
上位で長く強いところを見せられてるなという感じはしますね、
うん、
うん、あとはですね、まあ、その今名前の出た栃ノ心関は、
はい、
やっぱりあの10枚目まで落ちたらその12勝3敗、うん、これも準優勝の成績ですけど、
はい、
星数的には、まあ、できて当然だと思うんです、やっぱりまだ、
うん、
はい、あとはですね、目立ったところでは幕内中位にいてる人たち、正代の10勝5敗、
はい、
北勝富士の10勝5敗、
はい、
貴景勝の10勝4敗、
はい、
あとは裏トラマンの10勝4敗、というところが、まあ、目立った2、はい、まあ、2桁の勝ち星ではありましたけれどもね、でこの我々の見てる資料2枚目にですね、
うん、
前頭の14枚目に阿武咲がいてるんですけど、
はい、
阿武咲が10勝5敗でなんと敢闘賞新入幕で
ほうほうほう
獲得されました、
はい、
よく頑張りましたというところで、最終日に貴景勝関との取り組みが廃されたんですけど、貴景勝関とは、まあ、実はもう中学校高校時代からのライバルで、
ほうほうほう、
あの突き相撲押し相撲同士でね、
うん、
これからも、まあ、あのそのライバル関係が期待されるんではないかというふうに、まあ北の富士さんとかもおっしゃってましたけどね、
はいはいはい、
なこの二人は逃げないだろうねっておっしゃってましたんで、そうなんですよ、まあ、あの若手の有望株だと思いますよ本当に。
なるほどね、うん、
大野松部屋の大野翔、彼も、まあ、来場所ちょっと上位に上がってどんな相撲を見せてくれるかっていうのが楽しみではありますけれどもね、うんうん、
まあ、石浦もちょっと気になったけどね。
そう、石浦もちゃんとあの勝ち越してますからね、
うん、
あの浦と石浦2人並んで小兵力士同士ですけども、
はい、うん、
前頭の西の10枚目11枚目ということで並んで、
ええ、
見事に勝ち越しをされてというところですね。
若い力がね、
はい、
こうやってねどんどん上っていって、
はい、
みんな、まあ、切磋琢磨して、
はい、
強い力士がどんどんどんどん、
はい、
成長していけば、
はい、
大相撲協会も、
はい、
今日よう噛むな
勢い込んでちょっと我々2人喋ってるんで、
うんうん、
若干神加減な感じはしますけれども、
安泰ということで ね、
そうですね、
頑張ってほしいと思いますよ。
そうですね、
はい、
まあ、やっぱりあの大相撲もまた改めて、まあ、ブームといいますか、
ええ、
安定した人気が出始めてる感じがしますので。
そうです、石田純一も来てたよはい、見に、
はい、やっぱりね、よく見に来られてるなって。いつもあのやっぱり千秋楽の日にあのテレビ見たら左側だからあの東の方ですよね、
うん、
にあのいつもあのなんか健直さんと一緒に並んでるあのなんかベビーの女性がいらっしゃるんですけど、
はいはいはい、
今場所もやっぱり あの女いらっしゃったんで、なんかやっぱりいつもいてる人はいてるなっていう感じがします ね、
あの高須クリニックの院長とかね、
はいはいはい、いらっしゃいますけれども。
いらっしゃいますよ、まあ、大阪と東京では全然あの、うん、来る人もまた違うけどね、はい、
そうですね、うん、大阪であったらあの神田川さんとか、あの大村コンさんとか
毎日おるよ神田川
、
毎日よ。
はい、いらっしゃいますね。
仕事してるんかな思って。
はい。そんな感じでありますけれども、まあでもやっぱりあの、うん、そういう風なあの腰の座ったファンがね、
はい、
いるというのはいいことだと思いますので、
うん、
これからも継続してね、東京として盛り上がりを見せてほしいなと思いますけどね。
そうですね。まあ、はい、我々ももうほんまた行かなきゃ、
そうですね、
飽きません
よ。飽きませんね、はい、やっぱりね、
はい、もうちゃんと予約して、
はい、
末席取って、
はい、
ね、4人ぐらいで見て、
はい、
ちゃんと昼過ぎぐらいからずっと、
はい、
幕下からずっと見て、
はい、見て、はい、
ね、
はい、
もう幕内見る頃にはもう、はい、出来上がって酔っ払ってね、はい、寝てるっていうパターンで、
はい、ね、そういう感じを一回やらないといけないですね。
そうです、
ね、
そうです、
はい、なかなかあの予約をしようにもすぐ売り切れてしまうというところが、
そうですよ、開始直後ですからね、
はい、
売り切れんの
もう本当に恐ろしいことです、
は
い、まあでもなんとか来年の3月場所はもう一回やっぱり見に行きたいなと思いますね、うん、
はい、
はい、そんな感じで、
そんな感じですね、
はい、白鵬関の復活優勝ということで、はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
後半に続くよ。